インカークスラッシュジョンドー。はーい、始まりました。はい、インカークスラッシュジョンドー。このラジオはですね、お肉とそれ言う団員インカク、またの名前を、ニート作家、ジョンドーがですね、わーわーやっとります、ラジオでございますよ。本日はね、第47日目、47ね、47ね、し、よな、与那国島、ね、与那国島、沖縄でしたっけね。ね、そんな、ゴーヤチャンプルのようなラジオを、ね、これから20分間お付き合いください。はい。コーナー、輪郭、あるなし、ですがね、コメントは、まだ来てないのでね、まあ、コーナーの進みはないですけどね、現在ね、このラジオでは、皆さんのコメントによって輪郭の髪型を変えるという、そんなイベントをやってます。で、なんでね、皆さんのコメントによって僕の髪型が変わり、その髪型で、サマーオニックで皆さんとお会いするという、そういう趣旨になってますのでね、どしどしコメントをね、ください。例えば〇〇みたいな、あの人みたいな髪型にしたらどうとかね、短くさっぱりしたらどうみたいなね、そういう感じで、いろんなアドバイスをね、お待ちしてますよ、このラジオでは。僕の髪型をね、皆さんで決めていこうという、そんなことをやってますんでね、ぜひコメントください。そして、普通歌の方もね、まあ随時、これは募集してますよ。そんなわけで、まあコーナーでした、と。聞こえてるかな？今ちょっと鳴らしてる。ね、ジョー太郎のテーマが流れてますけどもね。まあ今日は、アメトーク、ジョジョ芸人、ということでね。まあちょっと、撮ってるんでね、ビデオ、見るつもりなかったんですけど、まあ、ちょっと、つけたらやってたんで見ちゃったんですけどね、流れて。ね。まあね、今世間ではなんか世間のね、なんかオタク化が進んでるとかね、そういう言い方をされますけどね、それが何かっていうと、多分その、データとか、知識をこう、もてはやすように、世の中がなってきてるんじゃないのかなって。まあ、それが、その、データをもてはやす、知識をもてはす、もてはやすっていうのは、その、オタクの性質の一つであるわけですけども、まあ、それがちょっと、蔓延してるんじゃないかとね、思いまして。まあ、その、知識があるっていうのはもちろん、愛の表現の一つであるわけですけども、まあやっぱり、この作品が好きだなんて言ってもね、それは、まあ気持ちの問題ですからね、なかなか、表現することは難しいわけでね、その、愛の表現方法としての、例えば、知識量、データ量ですとか、まあ、物の量ですね、使ったお金の数とかね、金額とか、そういうまあもの、そういう形でまあ表現するのがまあ一番わかりやすいんで、まあそういうものがもてはやされるわけですけども、別にね、それをものが好きだっていうことに対する一つの表現方法でしかないのでね、じゃあ詳しくないと愛がないのかとかね、お金をそれに対してつぎ込んでないと、それを愛してるとは言えないのかという、と、そうではないと思うんですよ、僕は。で、やっぱりやっぱりその、社会全体がね、そういう、知識のあるから、そういうデータからその、なんていうのかな、その、やっぱり我々オタクも、やっぱり、そこを、やっぱりデータをもてはやすというか、知識量で語るような風になってしまっているんで、だから、だいたい、アメトークとかね、あの番組で、ああいうことをやりますとね、だいたい、ツッコミの嵐になるわけですよ。細かい言葉尻を拾ってね。でもまあそれはまあ一つのデータ至上主義っていうのは一つの愛の形ではあるわけですけども、それだけが愛の表現ではないわけですから、まあそんな、まあ、言ってしまえばジョジョ芸人っていうのはいい年こいた大人がいっぱい集まって、漫画のことでワーワーやって1時間それを番組にしてるってとこに価値があるわけで、そんなに例えば、 柱の生物のことを究極生物って言ってたとか、ジョナサンとジョータロウを親子って言ったとか、そういうところを、こういう言葉尻とかね、言い回しをピックアップして、ね、だからダメだっていうのは、ちょっと、まあ、そういう言いたい気持ちも当然まあわかりますけどね、それはね、そんなに向きにならんでもええがなという感じですけどね、僕は。ねえ。まあ、ショコタンはね、どう見ても本物でしたけどね、あれは。相変わらずね。ショコタン、うちの J さんはショコタン大好きなことで有名ですけどもね。有名なのかな？まあね、うん。まあ、そんな感じで、本日ジョジョ芸人でございましたね。というね。僕もなあね、まあ、最近ずっとジョジョの話してたんでね、まああれですけども、そんなにね、単行本は持ってないという話はね、数日前にいたしましたけどね、そんなにね、ジョジョ読んでるわけでもね、ないですけどね、最近僕見てないですけどね、ジョジョ立ちといえばね、カジポンさんですよ。文芸ジャンキーパラダイスのカジポンさん、皆さんご存知でしょうか？ジョジョ立ちということを最初に始められた方です。ジョジョ立ちというものを、そういう世界を最初に開拓していった方が、文芸ジャンキーパラダイスというホームページを運営なさっているカジポンさんという方なんですけども、ね、今もホームページあるのかな、わかんないですけども、僕が、浅めをよく読んでる頃はよく見てたんですけどもね、カジポンさんもね、ものすごい愛がある人だな、愛というかもう、偏境的というかね、まあ、その文芸ジャンキーパラダイスというホームページを見ていただければね、今、検索してみますね。あるのかな、今も。まあ、ジョジョについていろんな、まあ、ジョジョ立ちを最初に始められた方ということで、まあ、もちろんジョジョ大好きなんですけども、もう、なんでもすごいんですよ。まあ、文芸ジャンキーって、関してるぐらいですからね、漫画に限らず、音楽とか映画とか、絵画とか、あとはまあ、偉人の墓地とか、墓地巡りとか、とにかくもう、何でもやってるんですよ、この人は。ものすごい広い、広範囲にわたって文芸というものをこう扱っ、オールジャンルで文芸を扱っている方でして、ちょっと今、Google が出てきたんでね。文芸、ちょっと見せた。文芸ジャンキーパラダイスという、ホームページをまあ、出てきましたね。文芸ジャンキーパラダイス、まだありましたね。とにかくね、ものすごい情報量なんですよ、このホームページが。本当に。容量 8.2GB の暴発ホームページという。芸術、まあ、それ文芸とか芸術に対する愛というかね、そういうものがもう、ギュンギュンに詰め込まれてまして、なんというか、ちょっともう今パッとトップページ見ただけでものすごい文章量なんですけど、ねえ、だからまあね、聖地巡礼ですとか、洋画、邦画ね、漫画、絵本、アニメ、文芸、絵本、俳句、洋楽、邦楽、絵画、美術、ね、バンジージャンプね、宇宙とかね、とにかくもう、ものすごい量を扱っている方でして、まぁ、あ、一度でもいいからちょっと、ちらっと見てほしいですね。このカジポンさんの文芸ジャンキーパラダイスというこのホームページ、非常にね、多岐にわたっていろんなものを扱ってるんで、おそらくまあ、皆さんの、なんかグッとくるものも、この中に眠っているかもしれません。ね。まあそんな感じで、まあ、カジポンさんのお話でございました。ね。まあ半分ぐらい行ってから、ジョンドーですという感じでね。ジョンドーですけども、どうしよう。ゴーバスターズ。ね。いきなりね、パジャマで出てきたんで、ちょっとあれは、あずとすぎるなという感じがしたんですけども、やっぱね、今回の話はね、ヤスコニャンの本領発揮だなという感じがしました。なんていうか、まあ、敵がその、 幻覚というか、その、ものをコピーしてね、それを操って敵を惑わすというタイプの敵だったわけですけれども、特にね、後半の、いい夢見ろよ。あのシーンのね、なんていうか、ゾッとする感じと言いますかね、つまり、リュウさんとヨウコの、あれはまあ、ギャグテイストでさらっと流しておきながら、ヒロムの、あのシーンをちゃんとがっつりやって、で、こう、ヒロムから、幼い頃のヒロムがパッと出てきて、その母親に抱きついていく、その、シーンを、家の中の幸せなシーンを描いた後に、それを客観的に、普通の採石板の中に、机だけがあって、で、普通の現在の大人状態のヒロムが、こう、母親にギュッとしてるのを映しつつ、その手前に、敵と、ヨーコと、リュウさんが映ってるっていう、嫌悪感というかね、あの気持ち悪さ、伝わるかな、ね、ああいう、ゾッとする感じっていうのは、まあ、僕の偏見ですけども、女性にしか描けないものと思うんですよ。ああいうのって、子供の時間、小時間あるじゃないですか。アニメ見て、ロリコン漫画と思った男たちが、原作に手を出して、心に傷を負うみたいなことがあるらしいですけども、やっぱり、そういうなんか、心情的、内情的というかね、そういう、心の中の、もやもやというか、そういうものを描くときに、やっぱり、そういうものは女性の独断上というか、なんじゃないかなという、ね、やっぱり、ね、そういうの、ある意味ではそういうものを、ちょっとね、なんて言っていいかわかんないですけども、なんか、そこをやっぱりその女性の脚本家だなという、ね、そういう気がしましたね。本当にね、真剣ジャーとかでもね、よく、ゾッとするようなシーンはありましたけどもね、あれはね、それとね、グレートゴーバスター王かな？グレートバスター王。まあ、ちょっと、名前はあれですけども、初合体を基地の中で済ますっていう、あれはね、ちょっと、ワクワクしますね。子供心に。やっぱりその、一応ゴーバスはね、ああいうちょっと SF というか、ヘビーな路線でやってるんで、まあその昔の特撮テイスト、最近の普通の、よくある特撮テイストが最近出てきてるんですけども、でもその、やっぱりああいうね、なんていうか、巨大ロボを扱ってる感みたいなものは大事ですよ。そのスケール感というかね。やっぱそこはゴーバスの特色なんで、そこはね、これからもどんどん出していってもらいたいと。ね。やっぱりその、何の、別のところで作られたロボット同士が、たまたま合体するっていうのは、やっぱり、SF 的にはあまりよろしくないのでね。そこにはやっぱり理由は、ないと。ね、今回はまあそれ用に改造したっていう風になったんですけどもね。やっぱり合体がね、本編で、その合体バンクとして見られるのがね、いつになるのかという。まあそれが楽しみですけどね、今から。でも今回のメタロイドは、ね、鈴村健一さんでしたけどもね、僕ね、エンディング歌ってんのか鈴村さんって気づかなくて、ずっと。この話したかな、前。ちょっと覚えてないですけど、バディロイド3人が歌ってると思ってたんですよ。謎の新ユニット、スタメン、か。で、だからこの番組用に、ゴーバス用に作られたユニットと思ってたら、普通に、鈴村健一さんが前々からやってる声優ユニットやったっていう。ね、それは全然気づかなかったんですけども、ね、僕は鈴村健一さんつったら、ね、この話前したな、多分。まあ、いいや、世間一般的には、いや、してないかな。まあ、いいや。シン・アスカーで、結構、有名になったかな、という。まあ、ガンダムの主人公っていう。まあね、あれですから、あれですけど、まあね。で、僕が最初は、鈴村健一さんの最初はね、フロンティアです。デジモンフロンティア。なんでね、キャラソンでね、 首輪のない野良犬が俺のことを笑ってるって歌ってた印象が、まあ僕には多い、僕は大きいんですけども、まあそこで、ちょっとガンダムデスティニーでどん底、シールデスティニーでどん底を味わった後に、まあ、リュータロスで、ちょっと息を吹き返したなという、そういう印象がありますけどね、鈴村健一さんにはね、ちょっと、ね、最近ご結婚なされてね、ね、まあ、まあよく共演してた、相手もね、よく共演してた方なんでね、まあ、おめでとうという感じですけども、ね、まあ、結構前ですけどね、結婚したのは、ね、まあそんな感じでね、あと5分ぐらいありますね。ニート社の話ね、しよっかな。あのね、ナイフがいなくなりましたね。まあ、いつか帰ってくるかも、わかんないですけども。僕はね、ナイフの存在を認識したのが、悪菌後なんで、だから当時の、実際に、あれを起こした頃のことは全然存じ上げないんですけどもね。まあ、ツイッターの方で、長々と語ってるんで、まあそちらの、まあそちらと重複、まあ被ってしまうところもあるんですけども、やっぱり、ニート社っていうものに対する、なんか、カウンターとして、すごい方だったなという、思ってたんですけども、正直あれはね、がっかりですね。ナイフには。ただの中二病だったなという感じですね。まあただの中二病にここまで皆さん、ニート社が振り回されたわけですからね。だからナイフが普通に漫画を連載して、それで人気を得てるっていうのが、それ自体が痛快なんですよ。そのナイフが人気あるってのが。なんで、まあ、ニート社から出てしまったらね、ナイフ、僕は、ナイフに対して何の考えも持ちませんけどね。まあ、どっかよそで勝手にやってくれって感じですけども。ねえ、やっぱりそのね、普段、この実態、ね、この現実で普通に接してる相手ですらね、100% 相手のことを分かることはないわけです。から、それ以上に、ネットの線を通して、こう、接する相手のことっていうのは、全くわかんないわけですよ。ね？なんでそこをね、ちょっと、分かってくれっていうのは、さすがに子供すぎるな、という。まあ、現に、子供だったんでしょうけど、それすらも伝わんないわけですからね。ネットでは。なんで、ナイフ先生はね、それを分かってほしいんだったら、名前の前に、僕は幼少期に地獄を見ているので、頭が、ちょっと悪い風に成長してしまったナイフですっていう、説答語をつけるしか、それを分かってもらう方法はないわけですからね。やっぱり、まあ、ただの中二病だったという、結論に、至ってしまう、わけですね。どうしたって。ただただ、がっかりです。ナイフには。ね。コルトさんは、あれはヒールじゃなくてトリックスターですもんね。どっちかっつったら。僕はそう思ってますけど、僕はそう思ってるだけなんですけどもね。なんでまあね、まあ別に、ニート社には常にヒールが必要なわけではないですけどもね。ねえ。なんかね、世論が一つの方向に向くのってあんまり好きじゃないんですよ。まあ、別にそれが圧倒的に正しいことだったら別にいいんですけども、だから、反対意見があるときに、反対意見があまりに少数すぎると、その内容を吟味することなく、圧倒的数で押しつぶされちゃうじゃないですか。それが気に入らなくて、まあ、たまに逆張りしたくなるんですけども、僕はね。なんで、まあ、ナイフ先生には正直ものすごい期待をしていたわけですね。まあその期待を裏切られた形になるわけですから。まあただただまあツイッターで書いてる通りですけどね。失望です、これは。ええ。ねえ、もうちょっとね、根性あるやつだったらよかったんですけどね。もう1年ぐらい前かな。ツイッターで高橋健二さんとね、 相手の名前なんだっけな。東方。なんだっけ。エターナル東方か。江藤くんの、あれがあった時のね、高橋健二さんの言葉。僕は相手がね、子供だろうが病人だろうが、平等にバカはバカとして扱いますという、あの言葉がね、やはり、あれは真理ですよ、ある意味ね。特にネット上の交流にとってはね。やっぱりその、つまりまあ匿名だとか実名、記名だとかね。その人間の権威で、どうしたってね、物事を判断しがちなんですけども、ね、名前のある人だろうが、名前のない人だろうがね、バカはバカだし、正しいものは正しいというわけですよ。ね。まあ、高橋健二さんぐらい、まあ、修羅場をくぐっている方なの、あれなんでね、まあ、ものすごい説得力があるわけですけどもね。まあ、結局、まあね、うん。あ、そうそう、デュエル部の下げ更新を、今ね、やってるわけでね、その効果かどうかわかりませんけどね、コメントが一つつきました。ね、ありがとうございます。ね、やっぱりその最近、まあ、最近ちょくちょく言ってますけどね、やっぱり、ようやくその、女を可愛く描くことに、情熱が持てるようになってきたな、という。ね。だからまあ、ある意味、僕もこれで、中二病からの脱却、というか、まあ、一皮向けた、ま、作家としてね、一皮向けたような感じじゃないですか？わかんないですけどもね。ただね、そればっかりも書いてない。スカイプとかね、チャットでね、一瞬盛り上がったんですよ。遊戯王作家で、エロ漫画書くのが。で、僕もね、それに引っ張られてね、エロ漫画を書こうと思った時期があったんですけどもね、さすがにそれはやめましたね。無理やったんで。一ページ、導入の一ページ書いてやめましたね、それは。まあでもね、そういう部分も、これから、本編で発散していくことにね、なっていくんじゃないでしょうか。ね、そろそろちょうどいいんで、これね、録音してからね、変換してるんですけどもね、22分を超えちゃうと、44.1 が40になっちゃって、ちょっと、音上がっちゃうんでね、ちょっと早めに行くんです。本日ここまで、このラジオでは皆さんのコメントを待ちます。僕の髪型を決めてください。はい、バイなら。